はい、どうも皆様お久しぶりでございます。わらびのくせに生意気だ、噛んじゃった。わらびのくせに生意気だです。炭焼きのわらびのくせに生意気だですということで、2回も言っちゃったね。はい、というわけで、前回なんだろう、2週間に1回だか週1だか上げられたらいいななんてことを申しておりましたが、結局ね、間が空いてしまうっていうこのありさまですよ。まあ僕の放送を楽しみにしてくれてる人がいるんだかいないんだかちょっとよくわからないんですけども、けどお便りがね、今回2通ほど来たので、早くあげろあげろってことなんだと思うんですけど、スペックさん早くあげろよっていう人がいるのかいないかはちょっと謎なんですけども、あと青くんがなんだっけ、ニコ生待機みたいなことを書いてくれたんでね、まあ早速、まあ11月にもなりましたので早速ね、わななも始めていきたいと思うんですけども、まずはですね、炭焼きの投稿報告ということですね。まあ、10月末ということで、10月末ということで、わらび的に一つ大きな賞の締め切りがございましたけども、皆さんご存知でしょうか。はい、ホビージャパンですね。HJ というところがですね、まあ HJ というところがですね、まあ皆さん、知ってる方が聞いてくれているかもしれないんですけど、まあ、ホビージャパンという、まあ、もともとはなんか、プラモかなんかの、それを知らないんですけどね。はい、ということで、ホビージャパン文庫大賞という、第10回を数えますね。第10回、ホビージャパン文庫大賞というものがありまして、そこにですね、私、そうだ、2作品を応募したんですね、今回。2作品か。今、ちょっと自分のブログに投稿歴をまとめてたんですけど、あ、じゃあ現時点の投稿数60ですね。あ、60、投稿数60になりました。おめでとうございます。わー、パチパチ、60ですよ。60回送ってんすよ、何かしらに。すごくないですか、すごくないですかって。これはね、褒めちゃいけない。褒めて伸びる子炭焼きさんでも褒めちゃいけない。こればっかりは。60か。いやー、思えば長いこと。まあ、そりゃ、そろそろ、丸10年になる、ならないか。来年の9月ぐらいで、10年か。10年経ちますので、今10年目なんだ。今10年目なんすか？わなび10年目。はい。わなび10年目。まあ、10年もやってればね。それでも10年やってて、年間6話出してるってこと、計算ですもんね。すごいことですよ。褒めて。誰かほんと褒めてよ、これは。褒めてください。褒められて伸びる。褒められて伸びてねえからじゃねえのかって話ですけどね。けなされたら凹むだけなんでね。まあ、そんなこんなで。記念すべき投稿数60がホビージャパン文庫大賞ということで、でですね、それでもう総数もホビージャパンさん早いですよ。やっぱり仕事が早いホビージャパンさん。ホビージャパンさんのブログかな、ブログで総数の方出ましたね。早速のっていうか10日で総数出してんの、早い早いということで、325作品来ましたね。減りましたね、多分。なんか某掲示板によると減ったみたいですけど、まあこの減ったのを、まあなろうのね、影響届くか、たまたま時期が悪かったのだと取るか、ホビージャパン文庫そのものの評価と取るかはまあ自由ですけども、まあ分母数が少なくなったところで受賞しやすいかどうかってまた別の話ですからね。だから本当に相性だからな、こればっかりは。だからホビージャパン文庫で例えば電撃一時落ちしたのがホビージャパンでね、大賞取ることもあれば、ホビージャパン文庫でまあ最終落ちとかが電撃文庫で一時落ちとか十分にありえますからね。あ、逆にホビージャパン文庫一時落ちが電撃大賞とかあり得るのかな。それはあり得るかどうかちょっと微妙なラインですけども、まあね、2作品、僕の作品が1月 中旬、上旬、1月上旬だ、1月上旬頃一次審査ありますので、ね、ホビージャパンを送ってる人、1月明けましておめでとうございますと同時に一喜一憂ね、今年の2016年の学びを占う上で、2016年も学びすんのか、俺。学びすんのか、2006年に始めて、2016年も学びしてんのか、俺。そっかー。18が28になるわー。そりゃなるわー。10年経つわー。春日も10年ぐらい経つのかも。早えな、おい。もう、ってことは、ニコ動そろそろ10年ぐらいになる？なるね。おそらくね。ああ、恐ろしい。恐ろしいっていうか、このわななま自体も結構やってるんじゃないですか？わからないですけど。わななまは、わななまはね、いくつになる、何歳になるんですか？わななま。ちょっとお待ちを。ああ、けど、第1回目の、あかねやまつりさんのデビューから何年経ってるのかっていう話になるもんね。恐ろしいな。一番最初がね、新しい順じゃなくて古い順で並べないとダメですね。投稿が古い順と。はい、最初が、2013年の2月27日なので、来年の2月で丸3年を迎えます。3年もやってんのか、これ。3年も、3年もやってんのか。驚きだね。そうだね、3年か。そうだね、3年。だから、わなびを10年、まあ、19年やって、で、足球を6年やって、で、わななまを3年やってんのか。はぁ、おっさんですよ、もう。おっさんだもん、もう。おっさんだもの、もう。おっさんだもの、どうしよう、もう。おっさんなんですよ、ほんとおっさんなんだ。日々。日々おっさんな日々なんですよ、もう。もう、アラサーになりたくないよ。なってるけど。なってるけど、アラサーになりたくないよ。まあ、そんなこんなで、ホビージャパンでした。ありがとうございました。というわけで、ね、頑張りましょう。お互い。お互いというか、誰が聞いてるのかわかんないですけど。はい。ということで、ホビージャパンに関しては以上。東国屋に関しては以上です。ということで、どこでわかんのこれ。8分ぐらい話してますか。まあ、こんなことでいいんですけど。というわけで、お便りの方ですね、いただいておりますので、そちらの方をご紹介したいと思います。2通来てますんで。じゃあ、最初はですね、2015年10月15日にいただいておりました。もう1ヶ月ぐらい経ちますけど、申し訳ございません。ラジオネーム、規約違反、上等さんからいただきました。ダメですよ、規約違反。そう。規約違反というか、今回ホビージャパンに CD、俺 CD ロムで送ったよね。CD ロム、ちょっと待って。CD ロム大丈夫ですよね。あれ不安になってきた。だとしたら何で送ればいいの？ちょっとやべ、確認しよう。これの規定違反とかってないよね。CDR、DVDR、あ、よかった。俺 DVDR で、DVDR で送ったんですよ。たまたまあったから。それ、今そう思って CDR のみだったらどうしようかなと思っちゃったんだけど。よかった、これで。多分大丈夫。これの、データ入稿っていうか、データ投稿の回とか、こういうとこだよね、本当に。325作品だから、俺の2作品入ってない可能性ありますからね。恐ろしい。まあまあまあ、それはさておき。はい。規約違反上等さんからいただきました。規約は守ろうぜ。はい。すみやきさん、こんにちは。こんにちは。わななまいつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。角川が新しい小説投稿サイトを作るみたいですけど、すみやきさん的にどうですか？何か期待していることがあれば聞いてみたいですと。角川が、そう、俺、この メールで初めて知ったんですよ。角川がなんかやるよっていうの。じゃあ早速調べてみますか。お得意の、収録を始めてからいろいろと調べるシステム。なんていうの、しかも。角川小説サイトに出るの。小説サイト。はい。はい、じゃあ読みます。物語を愛するすべての人たちへ。突然ですが、角川とハテナは今新しい場所を作っています。そこは誰でも自由なスタイルで物語を書くことができ、いつでも無限に等しい数の物語を読むことができ、お気に入りの物語を他の人に伝えることができる、そんな場所です。ここから世に眠る才能の原石が発掘され、多くの人の手によって磨かれ、光り輝く、ダメだな、もうね、ダメなんです。噛む人なんですよ。まあいいや、多くの人の手によって磨かれ、光り輝く宝石に変わり、そんな宝石たちがエンターテインメントの世界を華やかに彩る、そんな理想からこのプロジェクトは始まりました。書ける、読める、伝えられる、新小説サイト、コントー漢字も読めてるやんの、この冬、リリースですと。いやー。っていうか別に角川でやるっていうだけ、特に何、サイト名も決まってるわけじゃないのね。ちなみに、混沌でいいのね。はい。はい。一つ勉強になりましたね。はい。このサイトでできる3つのこと。1、誰でも思いのまま小説が書きます。作者がストレスを感じることなく執筆公開ができる投稿フォームを設計しています。2、いつでも好きな時間、場所で小説が読めます。読みやすいインターフェースで、パソコン版はもちろんスマホ等のアプリ版も開発中です。3、あなたの面白いを伝えられます。読んだ作品の感想を書き、他の人にお勧めできる機能に特に力を入れています。と。はい。で、ウェブ小説コンテストも開催。2015年12月、あ、早い！もうタグ設定すれば700万、賞金総額700万、対象作や書籍が確定と。ファンタジー、ホラー、恋愛、ラブコメ、ミステリー、恋愛ドラマ、SF、現代アクションと。角川があなたの作品に大注目する第1回ウェブ小説コンテスト。対象受賞作品はもちろん、女優作品でも書籍化の可能性あり、魅力あふれる多様なエンターテインメント作品の、投稿を待ちしておりますと。次。角川が誇る超人気タイトルの二次創作小説、ついに解禁。オーバーロード、心コネクト、鈴宮ある日の憂鬱、バカテス、フルメタルパニック、問題児たちが異世界から来るそうですよ、闇の皇太子。読み方間違えてたすいません。これは幼女戦記でいいの？わかんないですけど、ログホライズン。これなんて幼女戦記って読む？これあれですよね、ナローのやつですよね。うん。なんか、ロシア語みたいなのを読めない。ロシア語じゃねえ。ドイツ語みたいなのを読めない。ロシア語ではないですね。すみません、何気にロシア語を大学の時専攻しましたからね。あ、まあ、そのことは専攻はしてねえな。第二言語で取ってましたからね。はい。というわけで。まあ、こんな感じです。まあ、ぶっちゃけて言うと、角川版だろうができます。ということですね。で、お便り何でしたっけ？お便りが、すみやきさん的にどうですか？何か期待していることがあれば。まあ、期待はしてないんですけど、っていうか、なんだろう。まず期待をしないという点は、まあ、僕自体がそもそも、なんだろう。この、ウェブ小説サイトからのプロっていうのがそんなに、あんまり、今は、希望がないかな、ということに関して、かな。うん。っていう理由は、前回っつか結構前なんですよ。淡くんがやってる頃のわななまで、一番再生数取ってるんですけど、千何再生数とか取ってるやつで、ナローに物申すみたいなことで、ナローをちょっと語ったんですよ。2、3年前ですけど、何年前 ?2、3年前あ、2、3年前でもいいか。2年前。まあ、2、3年前ですか。2000年前から愛してはないですけどね。まあ、どうでもいいですけど、はい、アクエリオン知ってる世代ですか皆さんね。まあいいけど。1億年、ん ?1 億と2000年前から。あ、どうでもいいですね。まあその頃から僕はわなびをやってますけども、やってませんけどもね。はい、で、何でしたっけどうでもいいんですよ、そんなこと。すみやきさんはね、あんま面白いこと言えないんだから、そういうことは言わなくていいの。はい、 で、何の話だ、ワナラマの話。で、ワナラマが、ワナラマでなろうをちょっと物申すって言ってたんですよね。で、結局、その時の俺が言ってて、聞き直したんですけど、その時の俺で、今こんなになろうで、ちょくちょく、まあ、なろうって言ってもノクターンノベルズなんですけど、で、それを中心にやってて、で、何か思ったことが変わったかなっていうことなんですけど、で、結局、その、わなび的には、その、のめり込むの、なろうにのめり込むのはどうなんのっていうことを僕は言ってて、その考え方が2年変わって今でも変わってないなって思ったのと、より、その、なろうに踏み込んじゃいけないなっていうことを、思うようになってきたんですよね。っていうのは、なろうを僕、なんだかんだり1年ぐらい、ちょっと、ノクターンをちょっとやらせてもらってて、で、結構それなりに読者の人も結構ついてきてもらってるんですよね。ちょっと見るか。例えば、まあ、ブックマーク登録が208件とか、で、まあ、208件で少ない方かもしれないけど、で、アクセス解析。アクセス解析で1日に1000とかっていうのをもらったりとかしてるんで、で、累計のユニークアクセスが 29,825 人とか来てくれてるんですよね。で、こういう背景にあって、で、ハテナ、まあ、今はもうハテナじゃねえや、ナロー用の、ツイッターアカウントとかも作って、結局そういうのも、結構フォローしていただいてて、まあ今、一つにしちゃって、今、ガンガンもうツイッター復帰みたいな感じになっちゃってるんですけど、で、そうなってくると、僕の小説を好きだよって、好きです、読んでますよっていう人たちが感想なりコメントをくれるようになってきたっていう現状があるんですよ。しかも、まあ、ゆり好きの方、で、しかも、すみやきさんの文章好きだよって言ってる方が今いらっしゃると。で、それを、そういう人たちがコメントをくれてるって現状があるんですよ。で、その人たちのコメントっていうのは、ファンから、まあ、ファンってすごいなんか上から目線で言ってるんですけど、まあ、僕の文章好きである人がコメントをくれてるっていうことなので、基本的に、まあ、すごいいいことが言われるわけで、あ、こういうところが良かったです、こういうところが良かったですっていうことが、まあ、ウェーブアクションなり、まあ、コメントなりいただくんですけども、で、それを良かったです、じゃあ、その人たちに喜んでもらうにはどうしたらいいかっていうことになるんですよね。けど、この人たちに向けてどうしたらいいかっていうことは、ワナビとは違うんです。ワナビはもう、ワナビ、まあ、ワナビに限って言うと、まあ、下読みなり編集部の人たちに喜んでもらうにはどうしたらいいかじゃないと、受賞はできないわけですよ。自分の好きな小説、自分の小説を好きだって言ってくれてる人たちに対してどうすればいいかってすごい簡単なんですよね。自分がやりたいことをやればいいだけだから。けど、それって、それが次に、もらった、お便りにもちょっとね、重なってくる部分があるっていうね。じゃあちょっとここで、まあ、角川の、小説サイトについては、また、改めてですか、まあ、この、ちょっと後に話しますんで、次のお便りちょっと紹介していきますね。ラジオネーム、いい人いい人どうでもいい人さんからいただきました。んなことないですよね。どうでもいい人なんて世の中にはいないですからね。誰かしらがあなたを必要としてるんじゃないかしら。はい、すみやきさん、こんにちは。こんにちは。わななま楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。新人賞の好評なんかを見ると、読者を意識して的なことを書かれているのをちょくちょく見ます。そこですみやきさんが読者を意識して気をつけていることがあれば教えてください。と。はい、これです。読者を意識して。そう、ここなんです。読者を意識して。なろうを続けていく以上は、この読者っていう部分が変わってきちゃうんです。続けていくと、その自分の小説の読者さん、自分の小説の読者に向けて書くようになってしまう。もしくは、なろうの読者に向けて書くのが、まあ、ワンランク上ですよね。ワンランク上っていうか、まあ、ワンランク上っていうか、もうちょっと広い読者層になるわけじゃないですか。で、もっと言うと、ライトノベルの読者に向けてっていう部分が、広い部分がありますよね。ライトノベルの読者を意識して っていう部分ですよね。新人賞の、公表なんかを見るとって書いてある、この読者を意識して、ライトノベルの読者を意識してです。じゃあ、なろうであることっていうのは何か。広く取ったとしても、なろう読者を意識してになるわけです。で、今、俺がやってることは、すみやきさんの読者を意識してなんですね。これ。で、小説の新人賞を取るには、ライトノベルの読者を意識しなきゃいけないから、2段階上の層に向けて書かなきゃいけないところを、さらに狭いタコツボ的なところで、僕は書いてたっていう現状があったことに気づいたのね。で、それは、例えば、ずっと、例えば、それって同人なんですよ。同人活動もそれ。同人活動っていうのは自分の好きなことをやってる。自分の好きなことをやってる。それに自分の好きなことに対して、お客さんが来てくれるっていう、この狭いコミュニティでどうにか成り立つわけじゃないですか。けど、新人賞ってそうはいかない。新人賞はそうはいかないと。もし、自分のやりたいことが自分のやりたいことが 100% そのライトノベル読者、ライトノベルを読む層に合致してればそれは幸せなことだけど、僕の場合はそうじゃないっていう。だから、少なからず僕は自分のやりたいことっていうのを自分のエゴがの割合と、その、ライトノベル読者のニーズっていうのを、こう、天秤にかけた場合、自分のエゴの方をもうちょっと少なめにして、ライトノベルの読者のそのニーズをこう上げていかないことには新人賞は取れないんじゃないかって最近思うようになってきたんですね。で、それで、そう、ライトノベルの読者層を意識するにはどうしたらいいか。少なからず、ナローの、まあ、だいぶ近づいてきたと思うけど、ナロー読者層とライトノベル読者層っていうか、ライトノベルの読者層っていうのがだんだん、まあ、最近は被ってきたんだと思うんですけど、まだ一致はしてない部分があって、けど、そういう意味で、そういう意味で、まあ、ナローにいることへの危険、ナローへどっぷりハマることへの危険性というのも、というのと、あと自分の読者に関してっていう層をちょっと改めて見直すために、ちょっと、ライトノベルの新人賞に向けてっていう、読者を大切にするっていうのはすごい大事なことなんですけど、この場合、もうよりワンランク上に行くためには、やっぱ新人賞っていうのが必要。で、しかも、下読みさんっていう、ね、自分にとって、何にも、第三者以上の上、ナローの読者さんだって第三者ですけども、さらに上の第三者間の人に、好評いただくっていうことが、自分を成長させるんじゃないかなと思うようになってきたわけですよ。はい。だから、まあ、主流になってくるんだったら、またそれはそれで考えなきゃいけないけど、まだ、新人賞に投稿するし、要は、普通の、書籍、紙の、書籍の新人賞っていうのが存在するのであれば、新人賞に応募していくっていうスタンスでいた方が、まあ、文章は上手くなるんじゃないかなとは思っておるので、比較的その、今、小説サイトっていうものに期待はしていないんですよね。じゃあ、僕が今、期待をしないって言っちゃった。あげく、じゃあ期待してないからこの話は終わりですっていうわけにもいかないので、ちょっと個人的に、この、じゃあなろうと、この角川の小説サイト何が違うかっていうことね。で、このなろうっていうのは、すみやきさん的にどうなっていくんじゃないか的なことをちょっと、まあ僕は参戦する気はあるんですけど、あるのかって話ですけど、まあ、とりあえず首は突っ込みたいので、まあ、まあ、参戦するったってこれにどっぷりっていう気はさらさないんですけど、じゃあ、これに、消しちゃったな。はい。よいしょ。はい、カテナ、ハドカワ。まあ、というわけで、ハテナとカドカワですね。まず、なろうと違う点、大きく違う点は、まず、 パソコン版はもちろんスマホ等のアプリ版も開発中ですっていう、まあアプリ版っていうのはでかいかもしれないですね。今小説家になろうって公式のアプリってないですもんね。要はテキストで書けるとかそういうのはいろいろあるけど、でテキストで書けるじゃない、テキストで読めるとかそういうサイトさんじゃねえや、アプリはあるんだけど、まあで結構なろうなアプリあったら便利だよなって思うことは多々あるんで、このアプリ版っていうのは結構重要かもしれません。まああと大きな点として、まあ今までできなかった二次創作ね、春日、まあこれは角川のとりあえず、まあ今この人気タイトルがまあどんどん増えていくだろうっていうことは予測できるのでね、しかも富士見のテーブルトーク RPG とかもいけますと書いてありますね。だからあ、けどツイッターとかでも出てるんだね、新小説サイト準備会だって。まあいろいろありますけども、まあこういう春日とか二次創作したい人はね、だから二次創作から一時期二次ファン、なんだっけ、二次ファン、なんだっけなんかありましたよね、あのナローの二次創作バージョン、なんかあったよね。二次ファンあった。あ、そのもんでしたね。二次ファンですね。二次ファンが閉鎖されたので、まあそこをうまいことついてきたね、角川さんはっていうことですよね。あと、僕が注目したいのは、ハテナとくっついてる点。ハテナっていうのはまあ僕も、ハテナ歴も僕、もう10年ぐらいになるんですけど、ハテナダイアリーですか、ハテナブックマーク、ハテナアンテナなんていうね、結構便利な、ツールな、あのウェブのツールなんですけども、ハテナさんね、と角川さんが一緒になってる。これは、ハテナブログっていうのはすごい、ハテナダイアリー、ハテナブログっていうのはすごい更新がしやすくて、まあ、すごい僕は、結構いじったことは FC2 とかアメーバとか、いろいろいじった中で、もう、ハテナは抜群に、更新しやすいです。うん。ブログとして。で、それが、ハテナがバックについているってことは、もう、このストレスなしで、思いのままに書けるっていう点では結構、ナローに比べたら、すごいスムーズにいくんじゃないかな、と思っているの。プラス、ハテナがついたので、課金制が生まれてくるのは間違いないとは思うんですね。で、実際、ハテナは今、僕も有料会員になってるんですけど、有料会員になることで、いろいろな、まあ、結構ありがちですよね。ピクシブとかもの有料会員とかでも、例えばアクセス解析できますよとか、例えば人気順に並べられますよとか、そういうのがあるんですけど、ハテナポイントっていうのを買うことによって、それで課金制が生まれるってことで、多分このハテナポイントっていうのが、角川と、この角川のサイトとくっつくことによって、例えば、なんだろう、ポイントを上げられるとか、そういうことがあるかもしれない。それはなんか昔あったんですよ。テキスポっていうサイトさんがね、今懐かしいなって思った人は多分一人とかかな。テキスポさんね、多分その時は2チャンネルとかの、とかがバックについてたサイトさんなんですけど、そうだね。未来検索ブラジルさんだもんね。で、モリタポって、まあ、にちゃんやる人は知ってるかもしれないですけど。っていう、通貨がありまして、まあ、にちゃんねるで検索ができたりとか、そういうやつですね。を、そこで、上げたり上げられたりっていうことをやってたんですよ。テキスポっていうのは。ね。テキスポ懐かしいななんて思ってる人はどんだけいるの？多分僕ぐらいだと思う。だって、2007年にあったからね。僕がわなび2年目の時にあったから、2007年になって生まれてない人もいるんじゃないですか、こんなに。んなことはないか。なことは。え、あり得る？あり得ない。9歳の人聞いてる？ 8歳とか9、7歳とか8歳とか聞いてますか？聞いてないと思いますけど。っていうか、その年で小説やるのすげえなっていう話ですけど。まあ、そんなことで、何でしたっけ？で、まあ、課金制が生まれてくるっていうのは、まあ、間違いないかなとは思ってます。だから、結構、なんだろう。
あれなんか角川とあのハテナがやるって言ったけど、あれ結局何だったのってことにはっていう存在にはならないんじゃないかなと個人的には踏んでおります。あとまあ単純に一番のメリットが単純に角川から本が出るってことですよね。 あのヒーロー文庫とかアルファポリスとかじゃなくて普通に角川から角川レベルから本が出るっていうこの魅力、やっぱ天下の角川ホールディングスさんからね、ね、本が出るっていうこれですよ。これだ、これですよ。もう憧れの憧れのもう全部いけますからね、ファミツスニーカー、ファンタジアで今電撃も入ってるの、電撃とかね、もう全部を網羅してますからね。恐ろしいですよ、この角川さんから本が出るっていう、それだけをね目当てに行ってみてもいいかもしれません。はい、あとなんだかんだ30分話しちゃったで、まあ角川についてはまああの12月だから来月の放送あたりにこれの、あそう、あとあのこれと同時期にあるのがまたちょっと横道逸れちゃうんですけど、僕がやってる、ノクターン、ノクターンノベルズっていう、まあ、18禁ノベルズがあるんですけど、で、この、ノクターンとはまた違う、違った感じのやつがナローで生まれます、ミッドナイトノベルズというやつですね。ミッドナイトノベルズ検索してください。ムーンライトノベル、ノクターンズノベルを運営する、株式会社ナイトランタンからこの度新サイトが登場いたします。その名もミッドナイトノベルズ。ミッドナイトノベルズは官能主目的としない男性向け R18 小説を掲載閲覧できるサイトです。ノクターンズノベルに掲載するエロシーンが少なく掲載がしづらい、酒のスパイスとして官能表現あるもの、酒の面は別にある。ミッドナイトノベルズではそんな男性向け作品をお待ちしておりますね。エロさが足りないと言われている炭焼きさんにはもってこいじゃないですか。他の普通にやるとあのエロすぎるって言われて、あのノクターンズ読めるとエロさが足りないと言われている炭焼きさんにぴったりじゃないですか。というわけで、ミッドナイトノベルズっていうのも、なろうで、あのね、僕はこっち側でちょっとやっていこうかなとは思っておりますよと。で、まあミッドナイトノベルズでやるのはもちろんなんですけど、まあ炭焼きさんはちょっと電撃、来年の電撃に向けてもそろそろちょっと動き出そうかなと思っております。で、電撃は、ちょっとユリで落ちちゃったので、うん、また普通の、ね、男主人公とヒロインをイチャイチャさせるようなやつを書こうかなと思っております。2009年、ジャンプ小説新人賞、特別賞受賞作、椎名くんの作り方以上のやつが書けたらいいところに行くんじゃないかなと思っております。だからなろうで結構最近感想いただくんですけど、まあ、椎名くんの作り方とかね、あとはなんだろう、最近は上げてないけど人見知りなの僕と嘘つきの魔法使いとか、この辺の男女のイチャイチャが好きな方は好きな作品かもしれません。で、今んとこ予定してるのが、まあ、ナローもせっかく、ナローでやるか、そのカドカーでやるか、まだ決まってないんですけど、連載しながら書いていく方式にしようかななんてことをちょっと思ってます。はい。なんかそういう方法に慣れてきちゃったんでね。まあ、もうしばらくしたらちょっと動き出すと思うんですけども。ね、こちらも、お楽しみにしてください。であとは読者を意識して、炭焼きさんが読者を意識して気をつけてることがあれば特にないです。だからわらびなんだ、いつまでたっても。なんだろうね、特にないです。自分の書きたいことを書きたいように書いてて今ですね。だから、あれじゃないですか。なんか、新人賞、受賞作とか読めばいいんじゃないですか。まあ、単純にあれですよね。ターゲットを高校生、中高生にしましょうよって ってことですよね。あの大人のラノベオタに向けて書いててもそんなにはラノ大人のラノベオタが評価するものが売れるかどうかってまた別の問題ですからね。というわけで受賞作とか読んでみたらいかがですかということです。で、最近じゃあ住明さんがおすすめする本ということ、まあ、前回見たんですけど、であと休校ラジオにもちょっと被るんですけど、最近読んで面白かった本漫画を紹介するコーナーです。そんなコーナーとかあったっけまあいいですけど、ですね、僕が読んで面白かったなと思うのが夢を叶える像っていう作品ですね。作者の方が、なんて読むんですか、ここ名前の方はなんてお読み、高谷さん、受ける技術とかね、いろんなものを書いてる方ですね。っていうかこの人の作品、水野圭也さん、あ、そのままだった水野圭也さんという方が書いてる方ですね。夢を叶えるぞ、まあ夢を叶えるぞはですね、自己啓発本というジャンルになってしまうんですが、これが一応小説形式という風になってまして、まあ例えばもしドラとかね、もしもドラッカーズのマネージメントがうんぬんみたいな女子高生とか言っちゃったみたいなね、そんなやつであるように、物事を分かりやすく伝えるために小説を書くよっていうスタイルの本なんですけど、でこれの何が面白いかっていうと、まあ本当に休校ラジオと同じこと言うんですけど、アンチ自己啓発本だった時があるんですよね。でなんでかっていうと、なんかその自己啓発本を書いた人がなんか1年後2年後どうなってるか分かんないじゃんっていうのがありまして、例えば俺はこうやって金持ちになったんだぜ、あははって言ってるやつが1年後に会社倒産してなんかフォームレスやってる可能性ってあるわけじゃないですか。っていうことがお前の成功論なんてどうでもいいし、あと自己啓発本って一番気持ちいいのはその書いてる本人だろうって、書いてる本人のマスターベーション的なものだろうって俺は思ってたんですけど、だけど今回この、まあ、読むきっかけになったっていうのは、これ Kindle でプライム会員、Amazon プライム会員だとただで読めるんですね、夢を叶えるぞって。で、それを読んでた、たまたま0円でランキングの方上に来てたから読んだんですけど、まあ有名だったしね、読んだんですけど、で、この本の、いいとこっていうのは、なんだろう、まあ他にもそういう本いっぱいあるかもしれないですけどね、たまたま僕が読んだのは初めてだったんですけど、要は成功してる、いろんな、まあ、成功してる人がいる。例えば、イチローだったり、シャカーだったり、スティーブン・キングだったり、手塚治虫だったり、カーネス・サンダースよく出てくるんですけど、でこういう人たちがどういうことをしてきたか、でこういうでしかもこういうあの人もこの人もその人もこういうことをやってるからこういうことをしたらいかがですかみたいな、そんなことをガネーシャっていう像の神様が面白おかしく言ってるよっていう話なんですね。でしかもこの小説としてもすごい面白くって、すごいわかりやすい文章で、誰が読んでも面白いみたいな文章なんで、これはライトノベルにもつながるものがあるなーなんて思って、1巻というか夢を叶える像の2巻と3巻あるんですけど、3巻今読んでるんですけど、で2巻の夢を叶える像、ガネーシャと貧乏神、これも面白い。2巻の方がどっちかというと面白い、僕的には。はい、2巻は売れない芸人の話なんで結構面白いですね。あと最近この水野圭也さんが鉄拳さんっていらっしゃいますよね、ね、吉本興業所属のおはスタとか出てる人ですよね。おはスタ今出てるかどうか知りません。で、まあ、振り子っていうね、パラパラ漫画で有名ですけどね。まあ、もともとはオフィス怪人社なんていうところにいらっしゃった芸人さんですけど、まあ、そんな話はさておき。で、そのね、パペットマペットの中身だなんて言われてましたけど、まあ、その話はいいんですけど、確か共演してるっていうね、話ですけどもね。まあ、いいんですけど。で、その振り子の、パラパラ漫画の絵と最近水野圭也さんの文章が一緒になってるみたいな、多分10分ぐらいで10分ぐらいか10分ぐらいで読めちゃうような本があるんですけど、そういうのも結構好きで読んだりしてるんです。結構ためになるので、あんまりなんだろう、これをなんかすごい 自分的になんか結構元気になれるような本なんで、うん、まあ自己啓発本なんで読めとは言わないんですけど、まあ読んでみたら面白いのかもしれませんね。これ久々に面白くて、なんかページなんかずっとなんか読書をする、あの合間合間読書だったんですけど、今まであのこの本を読むために時間を割くっていうのを久々にした本でした。で、あと漫画、2015年積み上げ的この漫画がすごいで、あの、最流力候補作品というものがありまして、ですね、つい昨日読んだばっかなんですけど、昨日だっけ一昨日だっけまあちょっと思い出したぐらいに、ていうか積んでて、たまたま積んでて読んだんですけど、でタイトルが、タイトル、お酒は夫婦になってからというタイトルですね。作者さんがですね、クリスタルナ陽介さんっていうね方なんです。これ、僕このクリスタルナ陽介さんっていう漫画家さんっていうか、たまたまなんですよね。酒コミックスとかグルメ漫画とかすごい好きです。基本的にあのタイトル買いしちゃうんですけど、でそれで買っといて読み終わったら、あ、クリスタルナ陽介さんじゃんって思ってたんですよね。クリスタルナ陽介さんっていうのは僕的にイチャラブの漫画はこの人はすごいイチャラブを描く。まあ、っていうか、まあ、あの一作品しか知らないですけど、鬼デレっていう作品、サンデーでやってた作品ですね。これがもうすごい好きなんです。これがイチャラブ界の難しい振りをするなっていう話ですね。もうイチャラブがすごいんですよ。このイチャラブがもう鬼デレ読んで、みんな鬼デレを読むんだ。なんだったら貸すし、貸す、俺の部屋来れば貸すし、まあ、俺の部屋で読めばいいさ。まあそんなぐらいのね、あの鬼デレという作品好きなんですけど、要はお酒かなと思って書いてる、あのお酒かなっていう漫画なんですけど、でそのでまあお酒のは結構あの酒の細道とかバーレモンハートとか、結構酒コミックスって結構好きなんですけど、まあその2つがまあ主な、まあ有名どころ2つなんですけどね。で、あのでまあ実際お酒も好きなのあるんですけど、でそういうふうそれを思って買ってみたものの、これは完全にイチャラブ作品なんですよね。もうすんごい、もう夫婦こんな、なんだろうね、こういう夫婦になりたくこういう夫婦になりたいっていうか、この夫婦、こういう夫婦は理想としてますよ、男性陣は、皆さん、女性陣の皆さんみたいな、そんなこんなやついねえよって言われて終わるかもしれないけど、けどなんだろうね、この本当に、あの、ツンデレでもないけど、なんかすごい、なんか普段はきちっとしてるあの女の人が、あの帰ってきて、あの、まあ、マンションに帰ってきて、旦那さんが作る、そのお酒を飲むと、あのもう酔っ払ってもう甘えモードになってしまうというすごい可愛い感じので、しかもその旦那さんが多分在宅のお仕事、なんかデザイナー的な仕事をなさってて、それでなんか主婦業もやってるよみたいな感じで、もうこれを読んで主婦になりたいんですね。もう今の、あの、すみやきさん28歳の今の夢は主婦になる。主婦になりたいです。あの、基本的に、あの、働いてる女性を迎えたいですね。酒を作って。あ、素晴らしい。まあ、この旦那さんは、あの、自分が酒が飲めないみたいな話言ってますけどね。まあ、僕、ねえ、なんだろう、もう、主婦になりたいね。うん、主婦になる。あの小説書いてて、小説で食えればね、それで小説書きながら、ね、あの、紐として活躍できると思うんですけど、まあ、とにかくね、おすすめです、この、お酒を飲まなくても、っていうか、逆にその、なんだろう、そんなにお酒飲めないタイプの人が好きそうなカクテルのレシピが結構載ってますんで、うん、あの有名どこだとレッドアイとか、そういうの載ってますんで、うん、あのビールとあのトマトジュースを、ね、で割ったお酒、まあ、カクテルという意味でですね、レッドアイなんて美味しいお酒ですけども、まあ、そういうのが載ってるんでね、ぜひ、ね、読んでいただけたらと思います。 回し者です。クリスタルな陽介さんの、ま、回し者の住焼さんです。お酒は夫婦になってから、しかも1月に新刊が出るんで絶対買いますけども、まあそんなこんなで、おすすめな漫画小説でございました。っていうかね、この話すると急行ラジオとかぶっちゃうのでね、まあ急行ラジオは急行ラジオでまあいいんですけど、はい、というわけで、まあ45分と、まあね、一人で45分もベラベラと喋ってますけども、まあじゃあ、恒例の、コメント返しの方行ってみたいと思います。前回はですね、再生数265、コメント29、結構いただいております。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。コメント返し、おめでとうございます、ありがとうございます。28歳になりましたってことですね。脱字、誤字脱字直しただけでは遂行では、もうね、このね、遂行論はね、ちょっとね、突き詰めるとめんどくさいから、まあいいです。多分、そうなんでしょう。こっちは次直しただけでは遂行なんでしょう。はい、次。最近は電撃とかでも異世界もの増えてきてるしな。まあ、っていうか異世界ものしかないんじゃないの。よくわかんないけど。次。更新来た、更新来ました。すみやきさん、チース、チース。www、ありがとう。それがいいね。それがいいねって何？それがいいねと言ったから、10月23日は何でもない日。10月23日でもないし、いいよ、パチンコスロッターの専門学校の CM は。多分あれだね、なんかこのぐらいのペースでいけば週1で上げれるみたいな、すいません、結局1ヶ月に1回ぐらいが多分良さげです。次、すみやきさん、そんな年齢になったのか。28歳です。アラサーです。ふぅ、はい、聞きたい。何が？何なんですか？すみやきさんの、すみやきさんの政治上の話？政治上の話は、署名が集まれば、署名は、集まっても嫌だ。集まって入って渡されても、子供たちがなんか店頭で署名お願いしますみたいな、ポケットビスケッツ新曲みたいな、そんな新曲の、署名みたいな、そんなノリで集められても困るんですけどね。まあ、それは後々ね、すみやきさんと会った時に、すみやきさんの政治上どうなんですかって聞かれても俺答えないけどね。まあ、まあ、ほどほどにやっております。はい。落ちたのかよ。実技落ちました。今、最終に向けて必死に練習しております。次。一体何の資格を取ろうとしてるんだ。資格取ったらここで報告します。けど、しないかな。するかな、しないかな。まあ、するかもね。はい。実技のあの試験で結構マニアック、マニアックです。だいぶマニアック。早くせんとなるべくかける年齢超えちまうぞ。これは困る。これは困る。はい、次。応募数が少なすぎるな。うん、少ないんですよ。だからこれで落ち、それでも落ちるんだよね。すみやきさんね。これはさすがに受賞できるんじゃないか。だからそれでも落ちるんですよ。ただ、応募数が少なすぎると該当なしになる場合がある。これ。それなってやつです。あんまつかないけど、それなってやつです。結果、発表は延期されそう。まあ、あり得るね。多分、発表が2月くらい伸びて、加速1本出して終わりかな。実際に発表が2月まで伸びて、加速1本出して終わりだったら、この人は、中の人ですね、おそらくね。パピルス文庫の中の人ですね。次、鳥貴族とか言ってんのかな。群馬に鳥貴族はありません。次、あんのかな。わかんないけど。多分ない。大学卒業した当時は今頃人気作家になる予定だった炭焼き。大学卒業した当時は今頃人気作家どころか、結婚して子供2人いるようなイメージでした。今は28歳、独身です。ありがとうございました。皆さんね、結婚してください。はい、次。春日より前からず学園ラブコメは、まあ、あるだろうね。学園もののエロゲーの影響から生まれた。ああ、なるほどね。岡田敏夫とかその辺の話。岡田敏夫、まあ最近もいるけど。で、その辺の話なのに、ね、きっとね。ノイズなんて気にするのありがとうございます。ね、お子供に甘えて。次、興味ある、あれでしょ、またどうせ、すみやきさんの生活。いいよ、そんなことはどうだって。付き合ってください、誰か。はい、次。ウポ、ありがとうございます。不器用なすみやきさん素敵。ああ、そう言っても、もっと不器用になります。28歳ですか、大人ですね。大人じゃないです、子供、大人、見た目は、おっさんで、中身は承認ですからね。結婚適齢期ですね。結婚してください。はい、ということで、コメント、29変えさせていただきました。というわけで、50分なんでね、そろそろ、ね、 まあ、ちょうどいいかな。ちょうどいいかなと思います。わらびのくせに生意気だ。この放送ではですね、コメント、お便り等をお待ちしております。説明文、動画説明文にある、メールフォーム、メールアドレスにてよろしくお願いします。この動画の、更新情報はですね、僕のツイッターアカウント、すみやき0903に、圧縮ツイッター、休校2010にて、つぶやいておりますのでよろしくお願いします。最近になって、すみやきさん、ツイッター、またツイッター収録になっているので、ぜひフォローしてください。すみやき0903にです。フォローしてください。フォローしてくれたら、だいたい、わなびとか、わなび、なろう、同人系書いてあれば大体フォローし返してます。あとはまあ、個人的になんとなくすみやきさんにいいねしてくれる人だなと思ったら大体フォローし返してますんで、あとフォローしか、わなのも聞いてますの一言で大体フォロー 100% です。よろしくお願いします。と、あと、隣のすみやきさんっていうアカウントを、お気に入り登録もしくは、コミュニティ、明日から休校ですの登録よろしくお願いします。はい。ということでですね。まあ、そんな感じで、次回は、12月、すいません。大事なこと忘れてた。大事なこと言うの忘れてた。文学にも出ます。第12回じゃねえと思うけど。文学フリマは、ちょっと待ってください。文学フリマ出ますよ。文学フリマに。文フリ。なんで最初に言えよ、こういうこと。くそ。文学フリマ東京に出ます。文学フリマ東京がですね、11月23日月曜祝日、第21回文学フリマ東京にサークル参加します。イノ16、ゆり色の彼方っていう新刊をですね、宇崎龍之介くんと僕で販売します。場所はですね、東京流通センター第2展示場というところですね、東京、流通センター、東京モノレールの流通センターっていうところで降りてください。浜松町っていうところから、山手線だと乗り換えるといい感じに行けます。はい、ぜひ、すみやきさんに会いに来てください。もう、すみやきさんに会いに、てか、マジでいるからね。マジでいるからねっていうか、本当にね、すみやきさんですか、すみやきさんですか、すみやきさんですか、すみやきさんいないですか、すみやきさんどこ行ったんです、すみやき帰れっていう人がいっぱいいるんでね、そういう人に対して、ね、毎回ありがたいね。だから僕とお話ししてください、コミュ障ですけど、ぜひお話ししていただければ、ね、ぜひお話しして結婚してくださいみたいな人がいたらよろしくお願いしますね。まずはお友達からっていう話ですけども、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、次回は1ヶ月12月中には、更新できたらいいなと思っております。次回もよかったら聞いてください。コメントもよろしくお願いします。ここまでのお相手は、明日から休校です。すみやきでした。というわけで、次回またお会いしましょう。さようなら。